新約聖書にある神の言葉に聞きます。聖書にある神の言葉に聞きます。聖書の箇所はヨハネによる福音書の第19章の31節から37節です。ページは新約聖書208ページ、お手元の新約聖書の208ページの上の段の真ん中からになります。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。今日は12月の31日です。言うまでもなく大晦日であり、1年最後の1日ですね。そして明日になると新しい年が来ます。年が巡りゆく、非常に一つの大きな節目ですよね。そういう節目の時を迎えているわけです。この礼拝をもって1年を終えることができることを感謝しています。とにかくこうして1年を終えて今私たちがここにあることに感謝をすることができます。また同時に私は今日ちょっと特別な思いを持って、ある驚きを持ってここにおります。というのは、今日この御言葉がこの日に与えられている、そのことに私はなんかどういうんですかね、本当に感謝と、そして導きを覚えながらここにおります。聞いていただくうちにその意味が分かってくると、分かっていただけると思います。今日の聖書の箇所の一番初めのところに、その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったとあります。この聖書の箇所は、主イエスが十字架にかけられた、この聖書のクライマックスの、主イエスが息を引き取られた直後、成し遂げられたといって息を引き取られた直後のことです。そしてここに準備の日という言葉が出てきますが、この準備の日というのは、杉越の祭りを迎える準備の日という意味なんです。ユダヤでは日が沈むと一日が終わるんです。私たち日本、現代に生きる私たち言ってます。この日本の社会に生きる私たちは、一日の始まりって朝ですよね、夜明けです。でもユダヤでは違うんです。日が沈むときに一日が始まる、つまり夕方が一日の始まりなんです。ヨハネ福音書は、その杉越祭の準備の日に主イエスが十字架で死なれたと伝えているわけです。そして十字架に疲れたのは、その準備の日の正午頃のことであった。最初に十字架に疲れたのが正午頃のことであったと19章の14節に、語られておりまして、他の福音書を見ますと、主イエスは、だいたい午後3時ぐらいに息を引き取られた、今日の聖書の箇所の直前までのところは午後3時頃のことであったということが判明しております。そしてこの準備の日の正午頃という もなんですが、これは隠されてはいますが重大な時でした。それはユダヤにおいて杉越の祭りが行われる時に神殿で子羊がほふられたんです。そのほふられる時刻は決まっていまして、それが杉越祭の前日の準備の日の正午頃なんです。つまりヨハネ福音書はイエス・キリストは、その杉越の子羊としての生贄の子羊として十字架にかかられたということを伝えております。それは一番最初からでありまして、ヨハネの福音書では、一番最初の方に、一章の29節に洗礼者ヨハネの言葉を通して、身を世の罪を取り除く神の子羊っていうイエス様が働きを始められるところで、そういう言葉が語り出されてこの福音書始まっていたわけです。そしてまさにイエス様が十字架にかかられたそのところで、この世の罪を取り除く神の子羊として十字架にかかられたんだ、その杉越の準備の日の杉越子羊がほふられる時刻にほふられた、そしてイエス様が成し遂げられたと言って死なれた、それ罪の贖いが成し遂げられたということなんですよね。でそして午後3時頃にイエス様が息を引き取られたとしますと、夕方になる、夕方目前ですよね。午後3時ですからね、今だと5時ぐらいに日が暮れます。この時どうだったかって詳しくわからないんですが、3月ぐらいなんですけど、日本の今の太陽暦に直すと、でもどっちみちも日暮れが近づいてるわけなんです。そして旧約聖書に、掟が記されておりまして、木にかけられたものは呪われる、そして死刑、木にかけられて死刑にあったものの遺体は翌日まで木にかけたままにしていてはいけない、要するに木にかけられたものが呪われるので、そのままにしておくと大地が呪われてしまう。その大地が呪われないようにその遺体はできるだけ早く取り下ろさなければならない、その日のうちに取り下ろさなければならないということが定められていたわけです。普段でもそうなのですが、普段でもそうなんですけれども、この日は翌日は特別の安息日であったとあって、杉越の祭りが始まるという非常に特別な日なわけです。ですからユダヤ人たちは何としてもですね、イエス様の遺体を十字架から早く取り下ろして、しまわないといけない、そういうことを思っていたわけで、それでピラトに願い出たとあるわけです。要するに早く早く取り下ろさせてくださいって言ってピラトに許可されているわけです。実は私これびっくりしたんですが、実はユダヤっていうのは杉越の祭りが一年の始まりなんだそうです。だとするとこの準備の日っていうのは翌日だから大晦日なんですよ、日本でいう。なんか不思議だなと思ってましてね、一年の終わりなんです。で新しい年が始まるっていうこの節目なんです。そういうことが、あるわけですね。日本でも大晦日になると大掃除をして年越しそばを食べたり、なんとなくこう特別な時ですよね。昔はもっとそうですよね。でユダヤではなおさらでして、この時は古い年が過ぎ去って新しい年が始まる、杉越祭のたびに新しい年がそこから始まる。実は教会の暦でも一年の始まりって知ってます？皆さん、教会の教会歴の一年の始まりって12月なんですよ。つまりアドベントから始まるんですよ。 で私たちは今太陽暦っていうのを使ってるんです。でもこの太陽暦と教会暦って違いまして、教会の暦っていうのはアドベントから始まる、要するにクリスマスの恵みに心を集めることから始まる。ユダヤでは杉越祭から始まるんです。ユダヤ教の暦では。そういう日にそういうところでの場面なんです。でそんな時にね、遺体そのままにしておくわけにいかないじゃないですか。だから一刻も早く取り下ろしさせてください。で、そして、まあ、ユダヤ人たちはピラトに願い出て引き下ろすように求めましたが、ただそれだけじゃなくて足を折って、つまり確実にこれを死なせるってことが意味するようですが、十字架から引き下ろすようにと求めたわけです。まあ、イエス様の両脇にも犯罪人が十字架につけられていたわけですが、その二人はまだ息があったんです。なんか足を折ることによって確実に命を終えさせて、そして下ろすってことは知っていたけど、イエス様の場合はもう息を引き取っておられたので足は折られなかったとあるわけです。けれどもその死を確認しようとしたんでしょうか、それとも死体にさらなる侮辱を、恥ずかしめを与えようとしたのでしょうか、それは詳しくは分かりませんが、いずれにしても事実としては一人の兵士が、槍でイエス様の 脇腹を、十字架にかかっているイエス様の脇腹を突き刺したっていうんですね。すると血と水とが流れ出たとございます。まあ、ここまでが今日の聖書の箇所に語られている起こった出来事ですね。そしてその後は35節にはこの出来事が、これヨハネ福音書特有の言い方なんですが、これ目撃したことであって、私これ真実のことだと、そして私たちを信じることに導くためのこれが大切なことなんだということが生の言葉で語られているわけです。しかもこれね、あなた方にも信じさせるためにっ ていきなりこう私たちに語りかけてくるんです。私たちが信じるために、大事なことがこのことに含まれているんだよって言われているわけですね。そしてさらに36節37節では旧約聖書の言葉が引用されまして、この出来事が旧約聖書に語られております神様の御心ご計画の実現であることが語られております。ここで実は何がされているのかというと、この出来事の意味は旧約聖書を通して明らかになっているということです。実はこれ短い言葉なんですけど、36節37節の言葉は実は重要です。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また、聖書の別のところに彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてあるとあります。実はこの旧約聖書の言葉を手がかりにすることによって、初めてこのここに記す起こっている出来事、十字架の死の直後のこの出来事の意味が鮮やかな明らかにされているんです。ここにまあなんかね、隠されたこう泉のようなものが湧いてるんですよ。実はそこに今日ご一緒にですね、目を心を集めたいのです。はい、起こっている出来事としてはイエス様の遺体の骨が折られなかったことです。足の骨が折られなかったこと、そしてまた槍で突き刺された時に、血と水が流れ出たことです、ね、実はこのことには意味があるんだよってことです。その意味を尋ねたいんです。しかもそれは私たちに深く関わるんです、みんなに。その尋ねていく時の にまず一つ数えられる一つの意味があります。それはイエス様が世の罪を取り除く神の子羊として紛れもなく死なれたんだということです。十字架につかれたんだということが第一のことです。旧約聖書の出エジプト記という書があるんですが、その出エジプト記の12章に出エジプト記載の規定がございます。お聞きになってくだされば良いかと思いますが、その12章の46節にはこう語られております。出エジプト記の食事の時のこととして、一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも家から持ち出してはならない、またその骨を折ってはならない。こうあるんです。ヨハネ福音書は一番最初からイエス様が私たちの罪を背負って、罪の贖いのために十字架にかかって犠牲の死を死んでくださったんだということを伝えております。神様の救いのために一人子を世に、神様をお与えになった、そしてそれは御子を犠牲にされるということでした。それ罪のための犠牲です。神の子羊としてイエス様は死んでくださったのです。罪のための犠牲です。そしてそれが紛れもなくイエス様はその骨が一本も折れることなく、折られることなくということを通して、紛れもなくイエス様は過ぎ越しの子羊であると、罪のための子羊のであるということを、語っているわけですけれども、それだけじゃありません。もう2番目の意味があります。もう2つ目の意味があります。この骨は一つも砕かれないという言葉は出エジプト記だけにあるのではありません。詩編の34編という、今日詩編歌さっき歌いましたけどね、あれが34編ですね。詩編歌の方を開けていただいてもいいかもしれません。先ほど歌いました詩編歌の歌詞がありますが、今日は1番から3番までしか、歌いませんでしたけど、 10番の歌詞のところに、彼の骨は折られることなく全て健やかに守られたりとあります。これなんです。詩編の34編というのはこんな言葉から始まります。どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美の歌を歌う、あるいはまた味わい見よ主の恵みをっていう、そういう言葉が語られているのが詩編の34編です。で、その後半の20節21節に出てくるのが、この今読みました詩編歌の歌詞の10番のところです。新旧約聖書ではこうあります。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように守ってくださる。こんな言葉です。これびっくりするような言葉ですじゃないですかね。ぎくりとする。主に従う人には災いが襲うことはないって言われてるんじゃなくて、主に従う人には災いが重なると言われてるんです。そして、要するに人生の中に災いが重なってくる、重なって与えられていくって、そういうことがあるんだと言われています。しかしその災いのすべてから神様は必ず救い出してくださる。骨の一本も折られることがないように神様はそういう中でも守ってくださるんだ、守ってくださってるんだっていうことを歌っているのがこの詩編の言葉なんです。これ実はね、実は大事なことなんです。で、私たちも同じなんです。キリスト教を信じて神様を信じたら災いを受けることありませんよとは聖書は言ってないんです。災いは人生の中で重なることがあるけど守られる、いや死ぬってことだって起こる。人間はだってみんなそうでしょ。だけどそんな中でも守られている、守られて死んでいく、 救いってことなんです。なんか自分の思い通りになる、あるいは願った通りに全てがなっていくっていうことが大事なんじゃなくって、こういうことなんです。そしてね、これでもこの詩篇34編っていうのはよく読むと見えてくることがありまして、あのなんか一人の人、貧しい人が犠牲になって死んでくださって、そしてそのことによって救いが実現する、この神様のことがちゃんと紹介される、みんなが信じれるようになる、でそしてそのそこでこの主を賛美するってことが全ての人の中に起こされていく、主の恵みを味わうってことが生まれてくる、そういう時が来るっていうことが語られているのがこの詩篇の34編なんです。そしてまあヨハこのまあヨハネ福音書はこの詩篇の中にをイエス様の生涯を重ねているんです。イエス様のご生涯こそ、地上のご生涯っていうのはまさに災いが重なった、そして災いというにはあまりにも軽い言葉のですが、イエス様は最後十字架の死を、ね、死なれた、だけど骨も一本も損なわれることない守りの中で主イエスは十字架に死なれた、そしてそうやって神の救いが実現した、そのことを、まあ、見出して、まあ、なんか賛美し感謝しながらこの骨を折れることがなかったと言ってるんだと思うんですね。それが二つ目のことです。続いて三つ目のこと、三つ目の意味を尋ねたいと思いますが、そのために心を集めたいのは兵士がイエス様の脇腹を突き刺した時に流れ出た血と水のことです。これは何かということです。イエス様の遺体を一人の兵士がもう死んでいるイエス様の遺体を突き刺した、なんかすごい残酷に見えます。でもただそれだけのことではなくて、それを通して血と水とがここで流れ出たという出来事が伝えられていて、実はこれは伝えようとしていることがあるんです。このことを通して血っていうのはまず血ですが、これははっきりしている。だって先ほどから申し上げておりますように、イエス様は罪をあがなうため の犠牲の子羊として、死なれたわけですよね。身を世の罪を取り除く神の子羊がイエス様の十字架の死だったわけです。その子羊もほふられるとき血を流します。その血が罪をあがなうわけです。ですからこの血は罪をあがなう血ですね。だからイエス様の十字架の血が子羊の血である、犠牲の子羊の血であるということが血において語られ、もう一つ水です。水って何でしょうね。実はこのヨハネ福音書でこの水は大事な言葉です。ヨハネ福音書では4章のところでサマリアの女という女にイエス様が呼びかけてこうおっしゃいます。4章の14節、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るですね。私を信じる者は乾くことのない水が与えられる、湧き出るようになる、もうこんこんとした命の泉が湧き出るようになる、そう言われたわけです。そしてまたさらにイエス様はその後7章の37節38節でこれはカリオの祭りという祭りで、その祭りが最高潮に達した時にこう言われたというんです。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通りその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる、こういうふうにイエス様がおっしゃったというんです。そして そしてですよ、ヨハネ福音書はこのようなイエス様の言葉を紹介して、この水とは、この水とは霊、つまり聖霊のことであるというふうに7章ではっきり、言ってるんです。だとしますとですね、だとしますとこの水は聖霊ってことになるわけです。罪の許しの血と水、水は聖霊、罪が許されている。その時何が起こるかというと、神様との関係が回復される。人間の誰もの、どんな人も抱えている人間の根源的な渇きっていうのがありまして、この渇きは喉の渇きじゃなくて神への渇きなんです。神の救いへの渇き、神様との関係の渇きなんです。神との交わりの渇きなんです。そしてイエス様が十字架にかかってくださることによって罪を許し、罪をあがなわれ、神様との関係が回復され、そして渇きが癒される、聖霊が注がれて渇きが癒されるということが起こってくるわけです。で、大事なことはそれが、この古い年から新しい年が始まるこの裂け目のところで起こってるってことなんです。古きものと新しいものがここで交錯してるんですね。で、こっから始まるんです。終わりは始まりなんです。終わりは最後じゃないんです。終わりは始まりなんです。イエス様の十字架から始まった、その始まりにここで目が止められてるんです。だから血と水が流れ出てるんです。川のようになって流れ出て、その流れの中に実は私たちも生かされてるんですよ。この十字架のイエス様からね、ずっと流れが出てきてて、ここから新しい時が始まっている。そういう中に私たちは今の時を生きている。それが私たちなんです。そしてそれが流れ出てくることによって起こることがあるわけです。それが37節の、旧約聖書の引用がそのことを示しています。彼らは自分たちの突き刺したものを見るとあります。まあ、この言葉は旧約聖書のゼカリア書の12章の言葉であります。ちょっとここは重要、とっても大事だと思いますので、お開きになれる方は開いてみてください。旧約聖書の12章、ゼカリア書の12章、1492ページですね。12章の9節からこうあります。その日私はエルサレムに攻めてくるあらゆる国を必ず滅ぼす。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ。これはものすごいこと語られてるんですよ。この言葉はほとんど信じがたい、ほとんど空前絶後の言葉が実はここで語られております。私と言われているのはここで神様のことです。彼らとはエルサレムの住民、ユダヤ人のことです。ここで神様はご自分を差し貫く、自分たちをつまり殺す、そういう民を、攻めてくる国を滅ぼすというんです。神様にとって ユダヤの民は、エルサレムの住民は反逆の民なんです。逆らうんです。そして差し貫くんです、神を。だけどその差し貫く民を神様は守るっていうんです。それを攻めてくる国を滅ぼすっていうんです。そして勝利すると言われます。さらにご自分を差し貫く者たちに憐れみと祈りの霊を注ぐとあります。その時人々に何が起こるのか。彼らは、彼ら自身が差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失、これウイゴってのは、ごめんなさい、一人子を失ったように嘆き、ウイゴの死を悲しむように悲しむとなっているわけです。これね、差し貫くんです。神様を殺すってことです。でもそんなもののために神様は戦われて勝利する。そして憐れみと祈りの霊を注ぐ。そしてその時に初めて彼らは自分たちがしたことを知って悲しむようになる。そしてその悲しみは一人子を失ったように悲しむようになる。自分たちがとんでもないことをしてきたんだってことをその時初めて気づくようになる。実はそれがここで起こり始めたっていうことを言いたいんです。ね、神様に反逆して差ししちゃうんですね。でね、このヨハネ福音書だと、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとありますね。でも彼らは自らが差し貫いたものである私を見つめと、ゼカリア書にはあって、私がないんです、ヨハネ福音書には。それはこの私がイエス・キリストだからです。イエス・キリストって神様なんですよ。神ご自身の現れなんですよ。それを差し貫いて殺してしまう。それが人間のしたことなんです。だからここでみんなイエス様を十字架につけてるじゃないですか。でも誰もね、痛まないんですよ。で、それが実は私たちの姿なんですね。でもイエス様が十字架につかれて、罪、血を流されて、聖霊が注がれる時に起こってくることがある。神様、私は罪を犯しましたって、痛みを持ちながら許しを請うってことがそこに生まれてくるって、そういうことがここに始まるということが語られているわけです。神様の愛が分かんなかったんだけど、別の言葉で言うと分かるようになるってことですね。それが差し貫いたものを見るようになる。で、十字架を見ようって、十字架を見上げて歩もうって、十字架にこそ救いがあるって見上げて歩んでいく、そういうことが起こってくる。それがこのイエス様のこの十字架の場面で語られているわけです。これはユダヤ人だけじゃない、全てのために起こることです。で、私たちにも起こっていること。教会ってのはそういう場所ですよね。十字架を見上げる、そして自分の罪を認めて許しを請う、そして新しく生かされていく、そしてそれは永遠の命に至る水なんです。命の水がここから湧き出てるんです。ここから湧き出て生かされてるんです。もう一箇所読みます。ゼカリア書の、ゼカリア書は何度もその日というのを語っていまして、来るべき裁きのと救済の日を予言していますが、最後の14章に、ゼカリア書の14章にこんな言葉が語られております。14章の7節です。これは有名な聖書の箇所の一つなんですが、こういう言葉が出てきます。しかしただ一つの日が来る、その日は主にのみ知られている その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。その日エルサレムから命の水が湧き出、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となる。このね、夕べになっても光があるっていうこの言葉、すっごいいい言葉ですよね。でも今日この言葉を私は今日のこの十字架の出来事を通して初めて分かってくる気がするんですね。この言葉の意味が、その日って語られて、ただ一つの日が来る、ただある一日が来るっていうふうにしてゼカリアは語っているんです。たった一つの日が来る。そしてその日は何が起こるかというと、昼もなければ夜もなく、夕べになっても光があると言われて、その日エルサレムから命の水が湧き出、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かいっていうふうに語られてるんですね。なんかね、分かるんですよ。分かってくるんですよ。ヨハネはその日が来たということを今日の聖書の箇所で言いたいんです。このイエス様の十字架ということにおいてが、この日なんだ、この一日なんだ、この分かれ目なんだと。でその日から一切のことが転換してる。神の救いの歴史が大きな大きな転換点を迎えた。そしてそれがこの時だったわけです。その日、夕べが来て新しい一日が始まろうとしている時、そしてこの時には夕べになっても光がある。そして命の水が東から西へ流れて、とっても大事なことは、夏も冬も流れ続けるってあることなんです。ずっとここから流れが続いてるんです。そういう中に私たちは、例えばこの1年を振り返ってもね、いろんなことあったでしょうけど、実はこの流れの中に私たちは生きてるんです、生かされてるんです。そして新しい年を迎えるにあたってもこの流れの中に生かされ続けるんだってことを認めることができます。そしてこれは夏も冬もなんです。冬が来ても凍らないんですよ。凍って流れが止まるなんてことはないんです。夏の日照りで枯れ果てることもないんです。イエス様がおっしゃった通り、これは乾かないんです。水なんです。で、そういう水の中に私たちは生かされていくってことを今日認めることができます。私はこのなんか今年ね、クリスマスもずっと変えずに、聖書の箇所変えずに、ずっとヨハネ福音書にとどまってきました。で、これ予想してたわけじゃないんです。自分でもあらかじめこうなるなみたいなことを計算してたんじゃなくて、自分で調べていくうちに、私はこういうふうにして御言葉に導かれていくんだってことを、思いながら今日この場におります。そして私たちはちょうど今時の大きな狭間の中にありますが、でも神の恵みがある、流れ出している十字架からの恵みが私を生かし、そしてこれからも生かす、そのことに信頼して歩むことができます。罪を悔い改め、自分の罪を認めて悲しみつつ十字架を見上げます。同時にまた許されている自らを見出し感謝します。そして神様とつながって命の恵みを神様からいただいて生きていきます。十字架の主の恵みに ひたすら感謝し、一切の栄光を主に帰し、主の栄光を称えます。祈ります。父なる御神、一年の最後の主の日の礼拝において、キリストイエスが成してくださった大いなる出来事、あなたがイエス様において成してくださった大いなること、新しいことについて、その恵みについて目を向けることを許してくださり感謝します。十字架の死を見上げて、自らの罪を認めて、深く悲しみつつ、許しを乞うものとしてください。また同時に許されてあることを感謝して、この命の恵みに生かされて、これからも歩むことが許されるということを信じて、新しい年への歩みを始めることができますように。キリストイエスの御名によって祈ります。アメン。